こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで今日もですね、前回に続きまして特別ゲストをお招きしてやってまいりたいと思います。
どうもーんと、こういう入りをするからね、
うん、言っても言って言えないっていうね。やっぱ営業マインドですよ、それが多分。
見えない。
今回のゲスト、質問型営業の青木先生にお越しいただいておりますので、
そうです、
よろしくお願いいたします。
はい、今度ね、こういう本ね、はい、なぜ質問だけで売れるのかって。こういう本を、出すようになりまして、6年ぶりです。
中身をね、少しだけ、お伝えいただきたい
と思
います
、ね。そうなんですよ。売る人ではなく、信頼される専門アドバイザー。だから、やっぱり、もうアドバイザーとして。
めっちゃ売るじゃないですか。
なんか、ここはね、崩される。
崩されますね。
いやいやいや。いやー、ほんでも、大久保さんなんか、頭がスカッとしてね。
はいはい。
昔の、はい。まあ、この前も言いましたけど、ずーっと聞いてて、ほんでも、質問に答えるときって、パッと人格変わりますよね。人格変わるというか、専門家として本当にピシッとなりますよね。
ああ、ありがとうございます。
うん。いや、だから、その辺はやっぱりさすがやなと思うんですけど、
う
ん。
はい、ありがとうございます。でもなんで開発したんですか、質問。
なんで
質問が何年前なんですか。
だからもう質問型営業は28年前ですよ。
すご。
自分で10年使ってましたからね。自分自身と自分の当時出たスタッフに教えて。
なんで気づいたんですか？
いやー、山ほど説明型をして苦しかったですよね。なかなかお客さんが買ってもらえないし、良くならないし、買ってくれたとしても、本当の喜んでもらってる感じがない。だからそういう中で随分悩んで、本当の営業って何なのかなっていうね。ということで、結局、まあ最初の、まあ3、4分聞いたぐらいですぐ説明入ってる。
ああ、はいはいはい。
だから、本当にお客さんのことをちゃんと聞いてんのかなっていうね。
自分で気づいたんですか？
自分で気づいたんですよ。
それで平気で、こう、お客さんが喋り出したら、ちょっと待ってくださいって言ってたらしいですよ。どうしても聞いてもらうために、ちょっと待ってくださいって言って、商談の前にラジカセ持ってきて、ムーディーな音楽流したり。もう、やること全部やったってい
う。すごいっすね。すごいっすね。全裸監督みたいなイメージ。
全裸監督。
勝手に、なんかね、そういう時代の感じ。
そう
すごいな。でもね、今ほら、プルデンシャルとかもね、顧客に、お金が増えますよっつってね、31億も集めちゃってね。あれは、
ねえ。
だから営業のイメージで悪くなりますもんね。なんか売られんじゃないかみたいな、ね。
あ、そうですね。また業界のイメージは確かにね。
うん。だから、ますますもっと本当に相手のために質問をしてお役に立つね。専門アドバイザーとしてのお役立ち営業っていうのがテーマですからね。お役に立つための専門アドバイザーになるっていうね。それがテーマですからね。私のところでいつも言ってるのはね。
そう。ああ、そっかそっか。営業の方は勉強に来られるんですもんね。
そうそうそうそう。
でもね、修行の方々結構多くて、修行の方学ばれた方のビフォーアフターすごくないですか？
おー。いや、でも質問と、営業できないやつ多いですからね。やっぱ人のこと聞かないやつ多いから、専門家って。そういう意味じゃめちゃくちゃ相性いいと思うんだよな。
いや、だから、その専門分野のことを伝えれば、喜ぶと思ってるわけですよ。それが役立つと思ってるわけですよ。
なるほど。そういう価値観なんだ。
そうそうそう。だから、とりあえず説明をするっていうね。
はいはいはい。
うん。でも、お客様自身は、そのもっと元ですよね。
うん。
そもそも、私は何を求めてんのかとか、どうしたらいいのとか。
はいはいはい。
いうところで、後に商品が出てくるわけですよね。それを解決する。だから解決策をまず、その問題と、それから解決策、問題の明確化と解決策というのを提示する。
なんか、そう、それはそうだなと思いながら、
ね、
それを分かってもできない人っていっぱいいるじゃないですか。
ああ、
ね、何があれなんですかね。ブロックされる。うちの、そうなんか税理士の友達というかね、にもね、
はいはいはい、
なんか、これこうなんですって聞いて、なんでって聞くと、お客さんこうしたいんですって聞かれて、なんでって言うと、 いや、わかりませんみたいなやつ多いんですよ。いや、聞けよって言うんだけど、でも聞かないんですよ。それもう何十回も一人じゃないですよ。いろんな人に言って、ね、100点もやりたいですって言って、なんでなのって聞くと、いや、やりたいらしいですみたいなのがすげえ多いんですけど、そういうのってな、青木先生の通ってないから、本読んでないからダメ
だ。やっぱり、まあ簡単に言うとストーリー持ってないですよね、話の。あの、引き出しのストーリー。
はいはいはい。
うん。だからなんでって言ったら、うん、例えば、えって言われたら、例えばこういう事例が、こういう気持ちでなんて聞きますけど、みたいなね。
そっか、引き出さなきゃいけないんだ。
そうそうそう、そこからさらに引き出すものがいるんですよね。
ああ、だから向こうが詰まっちゃったら終わっちゃうから。
うん、そうそうそうそう。
ああ、いや、俺がやりてんだからいいだろって言われたら、はいって引き下がっちゃう
から。そうそうそう。俺がやりたいんだからって言ったら、そのお気持ちってどっから出てきてるんですか、
なるほどね。
ああ。うん。という奥に本質がある。その本当の動機がある。
そういうプロンプトが書いてある。青木プロンプトが書いてある。
そういう、だから深掘りっていうのはものすごく重要ですよね。
確かに
ね。
確かに。簡単に深掘りしても、うん、そっか。具体的なストーリーとか言葉の投げかけとか、そういうのがないとなかなか引き出せって言っても引き出せない。
そうそうそう。
それは準備なんですか？大久保先生の場合は多分元から聞いちゃうじゃないですか。
やっぱり、だから元から聞ける人は、そういうことを持ってるわけですよね。でもそういうことが分かんない人っていうのは結構いるんですよね。営業でもね。うん。だからそういうストーリーを作ってあげる。
うん。
うん。だからうちで行くとトークスクリプトとか、質問のストーリーを作ってあげて、例えば今そういうところなんでって言って出てこなければ、うん、そこのさらに深い質問の、例えばこういうことってないですかとか、例えばなんかそういう事例とかありませんかとかいうストーリーを作ってあげる。
うん、
で、そういう中で初めて分かってくる。本質が。相手の、相手は、あ、こういうことを求めてたんだと分かったら次から使える。
なるほど、なるほど。
うん。だから大久保さんはそれ多分できてるんですよ。
いや、わかんないです。あんま聞いてないです。
う
ん
いや、できてると思うんですけど、ただですね、問題はそれを教えられないっていうのがあるんですよね。
う
ん、
そうですね。ああ、そう。まさにすっげえ嬉しそうな顔してるけど、そうす。まさに教えられないんですよ。
そう。もう感覚的とか天才肌、天才肌っていうか、やっぱりね、そういう人は自分では当たり前なんですけど、
うんう
ん、なんでできないのっていう話なんですよ。
うん、ああ、そっか。だから、まあ経営者ができてる人多いんでしょうね。だから、いや、まあ、できてない人もいるかもしれないけど。
できてる人は多いんですけど、できてる人が気がついてない。
なるほど。それを、だから、本にまとめられてるから、社員に読ませると。
誰もが、もう本当に成果へ上げてもらえる、トップセールスになる営業のやり方ですよ、これ。はい、
はい。じゃあもうあれですね。社員分みんな買えと。
そうですね。そう、あるべきですね。
でも最後にあれなんですけど、その、大久保先生が仮に教えられないのは、青木先生からするとなんでなんですか？まあ、天才肌でまとめれてる。なんかあるわけですね。でも青木先生教えられるわけですよね。
だからストーリーですよね。そこのね、ストーリーを作る、トークのストーリーを作って練習させる、あるいは体感させると分かり出す。
ああ、でもここちょっと面白いかもね。大久保先生、そもそもストーリー作りめちゃくちゃ得意なんですよね。自分でも昔ね、うん、ストーリーテイラーっていうぐらいに、シナリオ書くのめちゃお上手なんで。
だけどね、それ、ね、漫画なのよ、俺の多分。
あの、
なんか普通のストーリー。
基盤となったものがでしょ？
基盤となったものだし、俺が作るストーリーはなんかほぼ漫画みたいな感じだから。
うん。ちょっと。真似できないってこと？
ま、なんかそれ教えんのもどうかな、みたいな。それ教えてんだよ。気づこうだろ、みたいな言ったら、はみたいな。場外乱闘でしょ、みたいな。ストーリーなんで。もうちょっとオーソドックスな。あの、ちゃんとルールでやるやつも作んなきゃね。
でもそうかもしれないですね。大久保先生の場外乱闘ストーリーは、うん、なかなか個性も持ってないと使い道悪いんですけど、青木先生の質問型営業を前提するストーリーって、ね、うん、本当に誰でも使える
という
型となって。
確かに。だから、なんかさ、
うん、大久保さんの場合はズバッと入っていく、相手の。
はいはいはいはい。
うん、もう、それこそ、えぐり出すっていうか、そこを、まあ、掴んでこう、聞いていく。
うんうん
うん、そんな感じだと思うんですよね。
はいはいはい。
だけど普通の人にはできないんですよ、それ。
ああ、でも確かに。
段階を積んでいく。
そっかそっか。 それでいきなり、うん、何したいんでしたっけってすげえ例えば冷たいゼリーチが聞くと、なんでお前そんなこと聞かれなきゃいけないってなるもんね。
失礼なやつで、
そういうことだ。そうだ。
そういうことです。
ああ。
うん。だからそこの本質というか、そこを聞けるんですよね。
ああ。
うん。で、それの方が早いって分かってるし、そういう体験いっぱい積んでるわけですよ。
はいはいはいはい、はい。
ええ。だからそこへ、ある意味では持っていく方法かな。
ああ、うん、僕も先生のところまで持っていくプロセスをね、ちゃんと埋めてくれるのが質問型営業でしょうね。
そうそうそう。
あ、それも18冊買えばいいですか。
あ、もう、みんな良くなりますね。良くなる入り口に立ちますね、これ入門やから。
あ、そっか。いや、じゃあ18冊ある過去、
はい。ありがとうございます。はい。
まあでも、大久保先生がね、配っていただくと。
いやー、
この波及効果
が大きい。大久保さんはもう一言言っていただくとね、それを読んでいただいて。
研修費
で、
ね、ね、税額控除の研修費になると思いますんで。
はい。
はい。
買い方も教えていただきましたので、ぜひね、皆様、事前予約いただけたらと。いうことで、今日のところ終わりたいと思いますが、前回も伝えたんですけれども、一応ですね、まだ確定してないんですが、5月ぐらいに、ちょっとポッドキャストの公開収録、ここにいるお二方はですね、ちょっとご登壇いただきつつ、他にもちょっと読んでやっていきたいななんていうふうにもね、考えておりますので、また。
話になるかな？
いやいや、もうどうもーって俺も入ります。
楽しみにしております。
いやー、ありがとうございました。
まあ、ということで、また遊びに来てくださいでいいのかな。
わかりました。どうもー。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。